長と語ろう。今日のお客様は株式会社 FM 島田放送局長の中根博隆さんです。 FM 島田は県内9局目のコミュニティラジオ局として2008年に開局。中根さんは開局当初のメンバーとして島田の情報を発信し続けるミスター FM 島田です。そこで今回は市長と FM 島田の取り組みについてをテーマに語り合っていただきます。
はい、中根さんこんにちは。
よろしくお願いいたします。本日は
こちらこそ私の方が緊張しています。
いやもう、
はい、はい、まあ、中根さんといえば、ミスター FM 島田ですけれども、
とてもじゃございません、
は
い、
まずは自己紹介をお願いできますか。
そうですね、はい、私は島田生まれで島田育ちでございます、はい、で実は学生の時にですね、静岡第一テレビというところの報道部で、
はい、
こうカメラアシスタントというような、はい、募集をしていたんですね。これはいわゆるアルバイトですけれども、はいはいはい、そのチラシを見てですね、実はその時まだ就職が決まってなかったんです私、
はい、
それで報道部に入っていろんなところに取材に行くっていうことですので、いろんな就職先がこう見つかるかなと思って、すごく軽い、はい、形でですね、で入りまして入れさせていただきました。そのうちですね、やっぱり面白くなったっていうと語弊あるんですけれども、はい、いろいろな取材をしていく中で、あ、こういう仕事があるんだっていうふうに思いましてね、いろいろ伝えるという仕事、
はい、
あとは事件も事故も現場も行きましたし、それでご縁がありまして報道部の島田の支局員に
第一テレビのですね、
させていただいて、はい、今があると言いましょうか、
はい、
はい、で13年前に FM 島田が立ち上がりましたので、はい、それでまた入れていただきましてですね、今はこの地域ラジオという地域メディアというところでやらせていただいていると、
まあ、軽い気持ちでアルバイトに行ったら一生の仕事になってしまったという感じでしょうかね。
そうなんですよね、でもとてもやっぱやりがいがある仕事だなっていうのはもう学生の時からなんとなく感じましたですね。
そうですね、はい、情報っていうのはすごく大事ですよね。何の情報もないと人間はパニックになるというか、
そうですね、マイナスの方に行きますよね。
そうですね、また一方でこうロシアとかで放送されているのを聞くとですね、はい、情報っていうのは伝え方によって全く違う形になってしまうんだなということも分かりますものね。
まあ、マスメディアの怖さっていうのもありますね。
そうですね、ですからメディアっていうのは、まさに武器を、ペンという武器を持っていると同じですよね。はい、わかりました。まあ、この FM 島田で地域に根ざした、はい、放送、それからイベントの参加などをですね、10年以上してこられたわけですけれども、
はい、
今振り返ってみていかがですか。
そうですね、やはり僕は先ほど言いましたテレビの仕事が15年やらせていただきましたので、はい、ラジオがちょっとこうどういう世界なんだろうっていうのが戸惑いがありました。で、今 FM 島田が開局してから丸13年ですけれども、本当に最初からやるっていくつもりで、走ってきたと。であっという間に13年経ったんですけれども、やっぱりその開局当初というのはとにかくこの地域に FM があるわけですから、とにかく知名度とかを上げようというのに一生懸命だったんです。で、企業さんの社長さんにお話インタビューに行ったりですね、店舗のリポートも行きましたし、もちろんマラソン大会とかイベントもですね、はい、そういったに参加をさせていただいて、むしろ PR をさせていただくということに力を入れてきたんですけれども、3年ぐらい経ちまして、どうでしょう、こうやっぱ PR だけじゃなくてもっと地域の方に出てもらいたいなっていうのが、そうするとこう密着といいますかね、親近感湧くんじゃないかということで、10年ほど前からは聞くラジオから出演いただくラジオに変えてといいますかね、ちょっとこう転換しまして、で、今に至ります。ですので毎日少なくてもお一方一グループにゲストに来ていただこう ということで今までやってきました。
そうですね、はい、やり始めの頃は出演していただいた方に次の方を紹介していただくっていうようなこともありましたね。 そんな風にして市民をこう一人一人つなげて、人の輪でこの FM 島田でお話を伺うというようなこともやっていました。 で、まあ、今お話聞くと、テレビ局に15年、
はい、
FM 島田に13年、はい、まだ半分まで島田の方は。
あ、そうですね。
でやはりテレビという、 こう、うん、見せる報道と、はい、それからラジオという、うんうん、聞かせる報道というのは、はい、うん、随分と違うんだろうと思いますが、そのあたりはいかがですか。
そうですね、テレビっていうのは本当にいろいろな、さまざまな情報が一つの画面の中に入ります。もちろん声もそうですし、音もそうです。で文字が最近の画面は多くなったように感じられると思うんですけれども、はいはい、ラジオはまさしく音のみです。ですのでこれ個人的な考えですけれども、
はい、
もう音楽と似てるなっていうふうに割り切っています。ですのでパーソナリティの方も、まあ、言ってみれば声なんですけれども、音楽歌詞だったり、はい、もしかしたら曲なのかもしれません。ですので音だけってことで情報が少ないんじゃないかってことではなくて、むしろ音だけの方が伝わりやすいものもあるんじゃないかと思っていまして、ですので音の面白さというか、その構成の仕方によってすごくこう聞いている方にこう驚きだとか気づきだとか、ほうそうなんだっていうような、そういったものを見つけていただきたいっていうふうに今は思っています。
そうですね、はい、そして人間っていうのは不思議なもので、こう視覚で、視覚って目に見えるとですね、その情報に引っ張られるんですよね。その服装一つでも、同じ人でも着てる服装によって、うん、はい、その人はこういう生活をしてる人かなというようなイメージまで、うん、見えてしまうんですが、はい、逆に声だけというのはですね、その人の本当の部分の、そのお人柄だとか、優しさだとか、一生懸命さだとか、はい、そういったものが伝わるということで、うん、その耳だけで聞いて、いただくことの方が、なんていうんですか、伝えたい思いっていうのはですね、きっと伝わっていくんだと思いますね。
ですので、まあ、音っていうとちょっとちょっと難しい表現なんですけども、はいはい、やっぱり人と人がこう、なんていうんですかね、今もそうですけれども、市長さんとお話をしているとやっぱ伝わるものがダイレクトなんですよね。
そうですね。
で、テレビがいい悪いではなくて、はい、音っていうとその想像だったり映像を浮かべたりだとかっていう、この脳の中ですごくこういろんなものが
想像できます
よね。
広がってきますものね。
ですのですごくこう豊かになっていくっていうふうには思っています。
そうですね、うん、ところでですね、今は SNS だとか、はい、YouTube とか、さまざまなインターネットのメディアが台頭してきています、ラジオの役割とか、それから活用の方法なんかも変化してきているんじゃないかと思うんですけれど、はい、そのあたりのお考えを聞かせていただけますか。
そうですね、はい、もう本当にラジオも当然ながら今電波で聞くというのがもうこれ当たり前ですけれども、
はい、
そう
ですね、はい、
今はラジオ実はインターネットで聞く時代がやってきました、はい、で FM 島田でもそのインターネット放送を取り入れています、はい、いいとこ取りではないんですけれども、そしてこの地域のですね、地震の震度速報、揺れの速報ですね、あと天候の等の警報の気象情報をですね、これ自動で読み上げる装置を今、うん、FM 島田では整備をしています。でなおかつその読んだ原稿が、まあ、自動で Facebook の FM 島田の公式 Facebook に原稿として字ですね、文字として自動で投稿してもらえるように、うん、整備をしています。
それでは真夜中でももし大きな地震が起これば、はい、即座にその放送が流れて Facebook にも上がってく
る、ね、はい、記事として読んだものがそのまま字として流れるようにしています、うん、特にこの地域は地震もあります。
そうですね、心配されています、
心配されています、はい、で毎年のように台風もですね、風水害も、ありますね今の時代はですね。ですので なるべく早くというかこの地域の情報をなるべく早く伝えるためにそうしています。
そうですね、はい、私もつい先日ですね、はい、危機管理の人間にですね24時間発信するということについてねしっかりやってもらいたいという話をしたばかりです。 FM 島田は先を行ってるなというふうに思いました。はい、はい、今本当にこうそうですね、新聞読む人も少なくなりましたし、テレビ見る人も少なくなって、
そのように言われてますね、
はい、ネット上でこう読むということが多くなっているわけですけど、はい、スマホ一つあれば FM 島田聞けますからね、
うん、
サイバル放送で日本中どこにいてもふるさと島田の放送を聞くことができますから、はいはい、うん、ぜひ活用していただきたいですね。
ぜひ活用していただきたいと思います。
はい、はい、それとですね、先ほど地震の話も出ましたけれども、はい、地域の情報を、まあ、これからもですね、はい、発信し続けていくと思いますけれども、発信する側から見た島田市の魅力だとか可能性、はい、それからこんなことも取り上げてみたいなと思うようなアイデアがありましたら、ぜひ聞かせてください。
これはすごく個人的なことでよろしいですか。
はいはい、
もうありがたいことにですね、実は島田市の総合計画と後期計画の審議委員に私選んでいただきました。ありがとうございました。で2年間この島田市の魅力やその未来について、まあ、確かに勉強する機会を与えていただいたと思っています。でいろいろその中で見てきますと、やっぱ島田市魅力やっぱあるんですよね。
そうですよね、はい、私もそう思います、はい、本当に、う
ん、本当にあると思います、
はい、
で特にもちろん緑と水もあります、特に大井川があります、はい、で大井川鉄道のこの沿線ですとか、はい、まあ、いわゆる大井川の沿線ですね、にも可能性がまだまだあるんじゃないかと思っています。で特に映画のロケなんかはこう誘致を一生懸命されて、成功していると思います、はい、でこういったことを活用してですね、もう映画のロケ地の聖地みたいに、はあ、京都というかございますよ ね、
そうですね、はい、
映画村ではないですけどもね、はい、そういったところを観光地として、そういったものができたらいいなってこう頭の中ではこう思っていまして、まあ、そういった中で映画館も今なくなっています市内には、ですね、そういう復活をしてもらったりですね、なんか映画を一つのきっかけになるといいなって勝手には思ってるんですけども、ね、
フィルムサポートはですね、はい、町づくりの一つの大きな可能性を秘めていると思います、はい、で最近フィルムサポートをやってる方からですね、はい、蓬莱橋の左岸側の整備をしましたよね、はいはいはい、で令和4年度からは右岸側の整備が始まっていくわけですけど、その時に整備しすぎると時代劇に使えないから、
は
い、蓬莱橋をしっかりフィルムサポートとしてね、映画に登場できるような整備にしてくださいと、
素晴らしい、
いうことを、お声もいただいています、やっぱりそういったお声はしっかりと受け止めながらですね、右岸側を、まあ向こう側を映す形でいけばですね、時代劇とかいろんなものにこれからも使っていけますの で、 その時に撮影の邪魔にならないような整備の仕方をしていかなければいけないなと思っています。はい、ね、本当にあっという間に13年という年月、はい、そして、FM 島田の役割というか期待されることも少しずつ変わってきたのではないかなと、最初は災害の時のためにっていう、
そうですね、
その情報伝達が、はい、まあ、一番メインでしたよね、それから聞かせるラジオから出ていただく、はい、市民参加型のラジオにということにもなってきました。そして今では SNS やインターネット YouTube 等で即座にこの配信もできるというような時代になってきた時、はいはい、ますますこのローカルな情報っていうのを、例えば一つ災害が起こった時は、はい、まさに身近なところの情報を知りたいんですよね。
そうですね、
日本全国で起こっている情報ではなくて、はい、この島田や、この志田灰原で起こっている情報を知りたいということですので、大きな力を発揮されると思います、はい、まあ、そんなことがないようにしたいと思っていますけれども、これからもますますですね、FM 島田さんが、この地域に浸透して皆さんに愛される、そして頼りにされる FM 島田であってほしいと思っています。
ありがとうござい
ます。そうなっていますね。
いえいえ、はい、もうこれからまた頑張ります。
はい、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は株式会社 FM 島田放送局長の中根博隆さんをゲストにお招きして、染谷市長と FM 島田の取り組みについてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、 次回もお楽しみに。